こんにちは。この音声は福岡女学院大学2020年度前期木曜2限サウンドデザインの授業の第1回目の講義です。講師の松浦智也です。よろしくお願いします。本日の授業は、全体で90分一応取っていますが、最初にイントロダクション自己紹介で20分ぐらい、それから第1回目ですが、皆さんにも少し簡単な音の録音をしてもらって、サウンドデザインというものがどういうことなのかの体験をしてもらうというミニレッスンで30分、それから最後に授業紹介をして、まあ細かな履修上の説明や、それから今のような状況のコロナの対応についてを少しお話しして、全体の授業というふうにしたいと思います。では、授業に入る前に軽く、自己紹介をさせてください。松浦智也と申します。現在は九州大学大学院の芸術工学部博士後期課程です。なので、まだ皆さんと同じく大学生といえば大学生なんですが、今年から初めて、こういう授業で非常勤講師というのをやらせてもらっています。普段何をやっているかというとですね、結構説明するのが難しいんですが、例えば、アーティストとしての活動として自作楽器を自分で作ってそれを演奏したりとか、あるいは展示作品を、まあ、音に関わる作品ですけど展示作品を作って、それを展示したりとか、それから現在博士研究としてメインで自分が研究しているものとしては、音楽のためのプログラミング言語、この授業でもピュアデータという音楽プログラミング言語を使っていきますけれども、それの新しいものを自分で設計するということを研究としてやっています。それからもうちょっと別のお仕事として、例えば広告のための展示のために、例えばステレオの音声だったりサラウンドだけでは表現できないような特殊なフォーマットの展示に対して音楽をつける、あるいは音響システムを作るということをやっています。例えばスピーカーを20個とか50個ぐらい合計で展示に使うんだけど、それの音の出し分けを一体どうやって作っていきましょうかっていうものだったりとか、センサーに反応して何かが動くようになっていて、それに合わせて音、サウンドエフェクトとかを出したいみたいなもののプログラムを組むというような、一般的に言われるような映像のサウンドデザインとかよりももうちょっと特殊な領域でのサウンドデザインというのをメインの仕事としてやっています。なので、例えば自作楽器を作るというときは、アナログの電子回路を自分で設計するところからやったりとか、 3D プリンターでこうボディを作るみたいなこともやるし、プログラミング言語の開発では、もっとゴリゴリにソフトウェアのプログラミングもやるしというように、結構エンジニアリングの中でも、かなり低いレベルのハードウェアのところだったりソフトウェアみたいなことを触りつつも、音に関わることを幅広くやるということをやっています。では、自己紹介はこのぐらいにして、本題の授業の紹介に入っていきたいと思います。でまずサウンドデザインとは何かというお話から入っていきたいと思います。一般的に皆さんが、サウンドデザインって言った時にどういうお仕事を想像するかっていうのを、まあ、僕も結構これ知りたいところなんですけれども、何を想像しますでしょうか。まあスライドは今5ページ目ですけど、スライドにはネットからこう拾ってきたあのサウンドデザイナーというのの画像をくっつけてみましたけど、まあ、大体こういうふうに、なんだろうな、モニタースピーカーの前に座ってミキシングコンソールをいじりながら、まあ、大体例えば映像のためだったりアニメーションや映画のための効果音をつけるということをメインに想像することが多いんじゃないかなと思います。で、まあ、この授業では基本的にサウンドデザインといったときに、かなり広い領域のサウンドデザインということを扱おうと思っています。サウンドデザインって実は結構言葉としてもかなりふわっとしているものでして、なんだろうな、例えばアカデミックな領域でのサウンドデザインというものを専門に取り扱った学会があるわけでもないですし、サウンドデザインって実際行った時に何を指しているのかっていうのは結構幅が広いものなんですね。で、じゃあ次のスライド見てもらえば分かると思うんですけど、サウンドデザインって行った時に当然それを指している言葉っていうのはかなりいっぱいあって、サウンドで何かをデザインしているというパターンだったり、サウンドそのもののデザインについて話しているということだったり、いろんなパターンがあります。で、 サウンド左側はまあいいですよね。サウンドはあのとそりゃ音ですから。で、これからそのサウンドの専門的な知識についてはこの授業で皆さんがまあ頑張って学んでいくはいいんですけど、デザインってじゃあ結局何なんでしょうかっていうお話を多分しないと先には進めないでしょう。でデザインはの定義もこれまたかなり、そもそもこれが輸入された語だったりするせいもあるんですけど、かなり実は、定義が時代によって変わったりとか、専門家によって言ってることは全然違ったりとかあるんですけれども、一つ結構分かりやすい定義のものを、引っ張ってきました。ラルフさんという人とワンドさんという人が、デザインの定義について、語ったものとして、ある与えられた環境の中で特定の目的ゴールを達成するためにさまざまな制約を加えて利用可能な要素を組み合わせて、コンポーネントですね、要素は、ある要求リクワイアメントを満足する、ある実行者エージェントによって明示された対象物の使用スペシフィケーションを生み出すことという、まあ長ったらしい領域ですけど、基本的に例えば何かの目的に沿ったり、ある制約がある中で音を作ったり、音楽を作ったりするっていうことをサウンドデザインと、まあ、ここではとりあえず定義したいでしょうと思います。例示として例えばもうちょっと音楽だったりデザイン、音楽だったり映像のための音のデザイン以外のもので、何があるかっていうので、一つ例が挙げられてたのがあるんですけれども、信号機の音の設計というものがあります。それぞれさっき言った、環境、目的、制約、要素、要求、実行者、使用というのをそれぞれこの信号機の音という例示の場合に当てはめて考えてみましょうか。そうすると環境はまず信号なので当然大体屋外にあって、それなりに人が多いパターンもあるので、まあうるさい環境下にあります。で信号機の音をつける目的というのは、まあ信号のそのライトの方もそうですけど、相手に道路を横断していいかどうかというものを伝えるためのものですね。制約、これはまあかなりいろいろあると思いますけれども、設計する際のコストもありますし、スピーカーが決まっていればそれで鳴らせる最大の音量も決まっています。あとは他にも標識として使われているような音というものはありますので、他の音と混ざらないか、例えば車のクラクションが鳴っちゃったら他の、その信号の音が聞こえなくなっちゃって、誰かが渡っちゃったみたいなこともなくはないので、そういうのも制約として考えられますね。で要素としては、まあ音に関わるあらゆる要素なので、まあ、いろいろありますよね。音色、ピッチ、リズム、その他もろもろ。で要求というのは目標とも似てますが、どこまでそれを満たせばいいかというものですね。この場合信号機の場合はある程度音が明瞭に聞こえる、しかし、それが過度に警告的な音ではない、これは渡っちゃいけないという音では困るわけです。渡っていい時に鳴らしたい青信号の音だというふうに考えると、あんまりアラームとしての機能を持ってはいけないですねという要求があります。実行者はもちろんサウンドデザイナー。じゃあそれが実際にどういう仕様に落とし込まれるかっていうと、日本の例だとこういうふうになりますね。はい、これは僕の家の一番近所の信号の音を今録音してきたものなんですけれども、鳥の鳴き声とそれからピッポーピピポーというメロディーみたいなものの2つでできている音になっていました。で昔はもっと普通にメロディーの音、トーリアンセトーリアンセのメロディーのやつだったりとかの音響式の信号ってあったらしいんですけど、あったんですけども、最近警察署のホームページを見たらですね、そっちの方よりも鳥の音の方が、分かりやすいらしいので、今もうなんかそのトーリアンセみたいなメロディーの音の信号機って、かなり少ない割合でみんなこっちになってるらしいですね。まあ果たしてその鳥の鳴き声というのが本当に目的に合っているのかどうかの評価についてはちょっとここでは語らないことにしますが、まあこういうふうにしてサウンドのデザインというものをある程度分析することが、この定義においてはできるでしょうというふうに考えられます。でまあそれを思うと、この環境、目的、制約、要素、要求 というものをいろいろ変えながら音を作るっていう行為は、当然映像だったりとか、映画アニメーション以外のところにもそれこそ信号のようにたくさんいろんな例があるわけです。例えば、極端な例で言えば、音楽のホールという建築物を設計する際にも、あれは吸音材の張り方だったりとか、部屋の形状を頑張って工夫することによって残響時間がだいたい2秒ぐらいになるように設計をしたりしています。であれも当然 ある音のために、いろんな要素を組み合わせて、音を作っているといえば作っているので、もちろんサウンドの仕事の内容としては映像のお仕事とは全く別物ですけれども、それも一つのサウンドデザインというふうに捉えることができます。他にも例えばこういうのもありますよね。今のは、iPhone のメールの通知音、デフォルトの通知音ですけれども、こういう音ももちろん誰かが必ず設計して作っているわけです。というふうに考えると、まあサウンドデザインははっきりしてなくとも、デザインされた音というのはもう身の回りにそこら中に存在しているということが、まあ、わかると思います。同じく iPhone でいうと、例えば Siri のようなものだったり、まあ、Amazon の Alexa とか、Microsoft だと Cortana とか、声を使って何かを操作するというようなものは、まあ、もちろんこれは聞いているわけで、我々は音を何か聞くわけではないですが、我々が喋った音によって何かが操作されるということの行為をデザインしている、こういうボイスインターフェースという呼ばれるようなパターンもさらに言えばありますよね。で、じゃあどうなったらサウンドデザインになるのかっていうことを少し考えるために、ここからちょっと簡単なレッスンをやってみようと思います。では、スライドがここで9ページ目ですかね、自己紹介の録音を皆さんにはやっていただこうと思います。録音してもらう内容は基本的には自分の名前、それからこの授業を履修しようと思った理由、あるいは、音について興味のあることというのを1分以内で録音してください。まあ、トータルが1分以内になれば大丈夫です。なので、インスタストーリー3本分ですかね。で、録音のツールは、好きなものが分かればいいんですけど、基本的にはスマートフォンを使って録音してください。で、スマートフォンには、例えば iPhone だったらボイスメモという、録音のためのアプリがありますし、別にボイスメモの使い方使ったことないんで分かんないという方は動画の撮影でも大丈夫です。で、動画の撮影の場合、別に今回、画像を撮影する必要はありませんので、レンズ塞いで真っ暗にしておくと、容量が動画の容量節約できるので、そうするのをおすすめいたします。で、特に、他には今回は制約はつけません。で、10分間時間を取りますので、どんな内容をしゃべるかということを決めたり、あるいは、どうやって録音するかをちょっと調べたり、で、実際に録音してみてください。そして、10分後に、もう一度この音声に戻ってきてください。次のスライドはそれまでできれば見ないようにしてください。よろしくお願いします。では、今から10分間です。よろしくお願いします。どうぞ。 はい、皆さん録音し終わりましたでしょうか。では、録音してもらったと思うので、まず必ず1回自分で、再生し直してゆっくり聞いてみてください。なかなか、自分の声を聞くのは結構気持ち悪いという方もいらっしゃると思うんですが、このサウンドデザインをやっていく上で自分の作った音を聞き直していくということは非常に大切なことになりますので、ひとまず一回聞いてみてください。はい、どうでしょう、聞き返しましたか。それじゃあ、一応これで僕が録音したものも同じようにちょっとここで聞いてもらおうと思います。1分間です。松浦智也です。普段は九州大学大学院芸術工学部というところで、博士課程の大学院生をやっています。で、今は、福岡女学院大学でサウンドデザインというところ、授業の講師を務めています。もともとは東京芸術大学というところで、録音とかサウンドデザインを勉強していたんですが、最近は、チームラボっていう会社でそういうプログラミングを使って、新しくメディアアート作品のための、音を作ったりとか、そのためのシステム作りをしたりとかっていうことをやってきました。ここ最近は研究として自分の、サウンドインスタレーション作品を作ったりとか、あるいは、博士課程に入ってからはプログラミング言語を設計するっていうことをメインの研究活動としてやっています。テクノロジーでどういうふうに音楽の可能性が変わるかっていうところに僕は興味があります。はい、聞いてもらいました。それでですね、次にやってもらうのはもう一度同じ内容を録音してもらいたいんですね。で、全く同じではなくて、喋ったものと同じ文章を録音はしてください。ただし、次の、録音では、必ずどこかに2秒以上の空白を1箇所入れてみてください。もう一つの条件、音量が大きい区間、普通に喋っているところよりも少し音量が大きい区間というのを必ず1箇所入れてください。それから今度録音の仕方を統一してみます。必ず、マイク、この場合は携帯電話ですね、それを、顔の正面、口から30センチのところというポジションに位置させて録音をしてみてください。だいたいマイクの位置は携帯電話の場合は下側にあるので、下側を自分の、手前に向けると、よく撮れるんじゃないでしょうか。では、再び10分間撮りますので、先ほどと同じ文章を2秒以上の空白を入れて、どこか1箇所音量が大きい区間を作って、マイクを正面、口から30センチのところで録音するという条件でもう一度やり直してください。1分間とさっき指定しましたが、空白入れた分ちょっと長くなるとかそういうのは構いません。では、やってみてください。どうぞ。 はい、2回目の録音無事終わりましたでしょうか。では先ほどと同じように必ずもう一度自分で聞き返してみてください。1分間取りますね。聞き返してみてください。どうぞ。はい、皆さんに聞き返してもらったので僕も、条件を変えたものを録音してみたのでそちらを、聞き返してみますね。プレイバックします。松浦智也です。普段は九州大学大学院芸術工学部というところで博士課程の大学院生を行っています。今は福岡女学院大学でサウンドデザインという授業の講師を務めています。もともとは東京芸術大学というところで、サウンドデザインとか録音とかを勉強していたのですが最近はチームラボっていう会社でそういうプログラミングを使って新しいメディアアート作品のための音を作ったりそのためのシステム作りとかをしたりということをやってきました。ここ最近は、研究として自分のサウンドインスタレーション作品を作ったりとかあるいは博士課程に入ってからはプログラミング言語を設計するということをメインの研究活動として行っています。でテクノロジーというものでどういうふうに音楽の、形が変わっていくかというところに僕は興味があります。聞き返してみました。ちなみに余談ですが、僕が録音したのは iPhone SE、新しいのが発売されて僕は新しいのを注文してたんですけどどうやら明日届くらしくてちょうどギリギリこの一番古いので行うおそらく最後のボイスメモになったんじゃないかと思います。で iPhone のボイスメモアプリで録音しました。ちなみにこの他のその他の音声は、それなりに真面目にマイクを使ってヌエンドというソフトウェアで収録してそれなりにいろいろ加工もかけていますので結構音質は全然違っただろうと思います。喋っている内容は文章は全く同じです。今回2つ聞き比べたと思いますが、それで自己紹介の印象というのはトータルでどのように変化したでしょうか。で今回は先ほどデザインの定義の中で挙げましたけども環境目的制約要素要求実行者と変えられる6つの要素がある中で制約をまあ変化させたといったラインでしょうかね。いくつか制約を録音に際してつけることによって文章の内容は同じにもかかわらず何かしら自己紹介のこの人どういう人なんでしょうっていう印象そのものに対しても何かしら多少の変化があったんじゃないでしょうかと思います。でこうやって制約を変化させることによって目標への到達度合いが変化したという、ことが、言えるので今これで私たちは一番簡単なサウンドデザインというものを行ったというふうに言ってよいのではないでしょうか。でまあ、今回ゴールが何かっていうのを、あえて伝えずに、制約だけを変えさせましたけどもここでいう今回のゴールっていうのも皆さんによって少しずつちょっとは違ったんじゃないかなと思います。基本的にはまあでも自己紹介なので、自分のことを知らない人によく知ってもらうためのことよく知ってもらうために例えば今回2秒以上必ず開けてください、どっかに必ず大きい箇所を入れてくださいっていう時にそれをじゃあどこに挟もうかっていうことを皆さんはその、まあ意識的にしてた人もいれば、無意識的にですけど、制約をどこに加えるかっていう判断のある程度の自由が与えられたところで、何かしら多分皆さんに強調したいパートがあったと思うんですけどそこに対して、例えばその手前に空白を加えたり一番強調したいところを、音量を上げたというふうに、言えるでしょう。っていうことを考えるとですね別に皆さんに今、何か特別なマイクを使ったわけでもないですし、イコライザーとかコンプレッサーとか何かこう専門的なこう音響の処理を加えたわけでもないけれどもそういう制約を変えることで、ゴールに対しての到達度合いが変化したということで必ずしもサウンドデザインというのはそういう特別な技能とセットになっているものでは ない、また別のところにちょっと存在するのだということが分かってもらえたのではないかと思います。で、基本的にはそういう、知識と別の技能、特殊技能、特殊知識と別のところにはあるんですけれども、一方で、まあ、知識があるに越したことはないというのも事実です。基本的に、じゃあゴールに向かってこう山登りをしているような感じですね。地図を持たない状態でこう山登りをして、最終的に目標にたどり着くための音を作りたいっていう時に何が必要になるかっていうと、実は必ずしもゴールが見えてなくても大丈夫で、皆さん今回はゴールをはっきりさせずにある程度その制約を加える判断をこう下したと思うんですけど、聞き直した時に、一番1回目のを聞いた時に、もっとよくできるであろうというぼんやりとした方向は分かる。つまり、山の斜面に立っているんだけど、今自分は こっちに行けば登るし、こっちに行けば下るというぐらいの判断は下せるわけですね。で、それが分かれば基本的には、少しずつでも何回でもこう録音して聞き返してっていうのを繰り返して、よしあしっていうのをその度判断して少しずつ良くしていければ、だんだん山の頂上に近づいていけるということは近づいていきます。もちろんだからここでそもそも自分が今上を向いているのか下を向いているのかすら分からないという状況の場合は、進むことができないので、まあそういうための自分が今そもそもどっちを向いているのかっていうことが分かるための知識というのが必要になってくる知識のレイヤー1という感じですね。で、ゴールが見えてりゃゴールに行った方が当然いいので、ゴールが見えるように視野を広げるってことがもう一つ重要になってきます。傾きだけをこう見て、足元だけを見てこう山登りをすると、なんとなくこう頂上っぽそうな、膨らんだところに立った時にそこが頂上だというふうに思い込んでしまうみたいなパターンも当然あるので、頂上がこう視野で確認できることに越したことはないので、自分が今ゴールに近づいているのかいないのかという知識のレイヤーがもう一つあるでしょうみたいなことを考えながらですね、結局じゃあこの授業で何を学んでいくのかっていうのは、そういう音を作る、あるいは音を作っていく、デザインするための、判断となる基準、その傾きが今どっちにいるのかということと、頂上に対して今自分はどのくらい近づいているのかっていうことを判断するためのさまざまな基準というものを、勉強していきましょうよということです。で、基本的にその判断となる基準になるための要素って3つあると、これは僕は勝手に思っていることですけれども、1つは、感覚、自分が、聞いた時に、例えばものすごい爆音を聞いた時にこのぐらいうるさいという感覚、小さい音を聞いた時にこの音はこのぐらい小さいという感覚が存在します。で、音量を変えた時には、その音は騒音計で測ると 90dBSPL という単位だったっていうものだったり、小さい音の時は、60dBSPL だったみたいな、量的な共有のスケール、物理的な指標みたいなものがあります。で、先ほど、じゃあ自分の感覚としてこれはうるさい、これは静かだという判断をしたのが、他の人に対しても同じとは限らない、必ず。で、そういう質的な共有というものをするために、言語というものが今度必要になってきます。で、これは例えばですね、結構何でしょう、オーディオ機器とか真空管のアンプとかの評価じゃないですけど、レビューとかを見ると、この音は温かみがある音ですみたいなことを言った時に、温かみって一体じゃあ何を指してるのかっていうのって結構曖昧なんですよね。これはいろんな例えば統計的な実験をして、この物理的な要素というものと関わってるみたいな、そういう統計的な評価をする実験もいくつか行われてますけれども、まあ基本的には温かみがあるって言った時に、その人にとっての温かみが他の人にとって共通してるかどうかっていうのはかなりわからないということがあるので、自分が感じたものが他の人に対しても共通しているのかどうかっていうものを、感覚そのものをやっぱり共有することはできないので、基本的な共有ツールとしては私たちは言語、言葉を使って、その自分が感じていることは他の人に対しても通じるのかどうかということを判断していくことになります。なので、感覚、物理的な指標である 基本的にはこれを知識とここでは書いてますけど、それから他の人との共有なので共通言語という3つのことを鍛えていくのがこの授業でやっていくことになります。で、学ぶことはその3つなんですけれども、それを実際にどういうアプローチで学んでいきましょうということについて、18ページですね、スライドが、今回はできる限り音を自分たちでその作りながら、その仕組みの中身がどうなっているかっていうことを学んでいくということをやっていこうと思います。なので、できる限りこう自分たちで手を動かしながら作っていくんですけど、そのために使うツールとして今回はピュアデータというものを使うと思っています。ピュアデータというのは、皆さんこのほとんど使ったことないと思うツールだと思います。今回は、これは音楽、一応映像も扱えなくはないんですけど、基本的には音楽を扱うための専用のプログラミング環境です。で、プログラミングなんですけれども、スライドに貼った見た目を見てもらえば分かるんですけれども、いわゆるテキストをこう打って、やっていくようなプログラミングとは随分違ってですね、機能がこうたくさんある。例えば、ホワイトノイズを出力するノイズオブジェクトだったりとか、音量を変える、ゲインオブジェクトだったりとか、そういう特定の機能を持った、ボックスというのをつないでいくことで、作りたい音を作っていくというスタイルのデータフローっていうんですけど、プログラミング環境です。でですね、アンケートから、皆さんが結構、例えばガレージバンドだったりとか、ロジックだったりとか、キューベースだったりとか、プロツールスだったりとかの、いわゆる音楽制作ソフトウェアと呼ばれるとか、DAW と呼ばれる、デジタルオーディオワークステーションと呼ばれるソフトウェアを使う知識を多分欲しがっているんだろうなということだったりとか、そういうところに需要があるというのはもちろん分かっているんですけれども、あえてここでは使わないということを、先に宣言しておきます。で、なんでかっていうとですね、その手のソフトはもちろん、まあ、皆さん使っているパソコンがそれぞれ違うので、ガレージバンドはもちろん Mac でしか使えないですし、他の、キューベースとかは、まあ、結構値段が高いみたいな話もありますし、で、まあ、もう一つはですね、結構、まあ、要するに親切なんですよね、音楽制作ソフトウェアはいろんな便利な機能っていうのをたくさんつけてくれてるので、それによってですね、今度はそもそも機能が多すぎて初心者はどっから手をつけたらいいかわからないみたいな話もありますし、かつ、どんどんアップデートで割と機能が新しく追加されていって、かなり分かんなくなるみたいなことだったりとか、基本的にもう一つ、一番大事なことはですね、基本的にソフトウェアがブラックボックスになっていくんですね。親切であれば親切であるほど、そういうブラックボックスがでかくなります。で、自分でそういうソフトウェアをカスタマイズして使うみたいなことは、例えばオーディオプラグインみたいな機能はあるにせよ、ある程度の制約がやっぱりあります。で、コンピューターを使って基本的に我々が、まあ、2020年になってこうサウンドデザインをやっていこうっていうあたりに、あたってコンピューターを使わないという選択肢はやっぱり存在しないわけですね。で、ただ、もうだから今世の中に存在するデザインされた音っていうのはほとんどが必ずしもどこかでコンピューターを通過していて、コンピューターを通過するっていうことはどっかで必ず、プログラミングという行為が介入しているっていうことなんですよね。で、そういう時にコンピューターの中で音っていうものが一体どういうふうに表現されているかっていうことを、理解しておくっていうことは結構大事なことになるんじゃないかなと思っていて、なるべくその普段は触れないブラックボックスの内側というものをこのプログラミング環境であれば、ある程度、中身を見ながら数字として音が一体どうやって表現されているのかっていうことを、実際に見ていくことができます。で、もちろんここで、使ったものっていうのを普通の、もうちょっと実用的なサウンドデザインというものに生かしていくことももちろんできます。プログラミング、例えば、デジタルオーディオワークステーションの中に、プラグインとして埋め込むみたいなことも、まあ、もうちょっとそういう実用的な使い方もあるので、まあ、必ずしも、無駄になるわけではないでしょうとは思っているので、できればこのツールを使ってやっていこうと思っています。で、具体的にもうちょっとどういうトピックを取り上げるかっていうとですね、6つの トピックで今のところを考えています。これちょっとまだこれから変わる可能性もあります。一つ目、音と物理。音って言った時に、音っていうのは一体どういう形態で存在するかっていうと、まあ、基本的にはあの空気の波として存在するっていうのもあるんですけど、電気の波としてという形態ももちろん存在するし、それから、なんだろうな、例えばレコードとかだったら物理的な、溝、ギザギザとして音というものは存在しています。そういう、音の存在する物理的な領域というものがどういうふうに変化しているかっていうのを最初に、ある程度学んでおきます。というのは何でかっていうとですね、基本的に音を我々がデザインするって言った時に、基本的に想像するのは2チャンネルステレオなんですよね。スピーカーから出てくる音というものが、我々に存在する音の全てというように錯覚しそうなんですけども、全然そんなことはなくてですね、なんだろうな、例えば楽器のように物理的に何かを叩くことによって発生する音というものももちろんあって、そういう領域に存在するサウンドデザインというものももちろん大事になってきます。なので音というものと物理についてまず最初に考える。それから音と計算、これはプログラミングのまあ初歩の初歩ですね。先ほど言ったようにコンピューターの中で音というものはどういうふうに表現されているか、数字としての音を考える。それから音と知覚、先ほど言ったように自分の、温かいという音があるときに他の人にとって温かいかどうかは分からないみたいな、まあ、それは結構割と高いレイヤーの話ですけど、もっとシンプルなところで言うと、音、高い音に対して 1kHz で例えば 60dB の音を出しているっていうときと、 200Hz で同じ音量の 60dB という音を出したときに同じように音量を感じるかっていうと、低い音の方があんまり音量としては小さく感じたりするっていうことがあったりします。必ずしも物理的なスケールというものが身体のスケールというものと一致しているわけではないっていう、まあもうちょっと分かりやすいトピックで言うと、作詞の音バージョン、作調と呼ばれたりしますけれども、無限音階というものがあったりとか、例えばまあいろんなあのそういう知覚によって変化する音というものがもう一つ存在するので、そこについて学んでいく。音と本物らしさ、これはちょっと微妙な名前の付け方をしましたけど、ハイフィデリティっていう言い方とかしたりしますよね。まあ今だとハイレゾの方がもっとポピュラーだとは思うんですけども、基本的に音響をやっていくにあたって、一つすごい分かりやすいアプローチとして、いかに本物に忠実であるかということが挙げられます。録音だったり、まあ、ステレオの録音だったりはできる限り本当にその場にいるあの演奏者がいるようにリアルに録音するみたいなことを挙げて、あの目標にしてたりするんですけど、その本物らしさって一体あの現実にはどういうことなんでしょうかっていうことを考えていく。例えばじゃあそれがゴジラの足音をじゃあ作ろうとしている場合に、本物らしいゴジラの足音ってどうやって作りますっていうこととかになってくるんですね。ビームサーベルの音とか、ライトセーバーの音をどうやったら本物らしくできるでしょうか。現実に存在はしないんだけど、それでも本物に近いということをやっぱり目標にして考えていくっていうことが一つのアプローチになるわけですね。それから、仮に現実に存在している音であっても、例えば、時代劇でチャンバラで刀と刀がぶつかり合う音があったときに、世の中にはですね、音響塔というものを作っている、音響技師さんがいてですね、ドラマとかのサウンドデザイン用に一番かっこよくいい音が鳴るための刀を専用に設計している人というものがいたりします。必ずしもだからリアルな刀のぶつかり合いの音がいいわけではなくて、言い方によっては本物よりもリアルな音というものが過剰に強調された音によって実現されているというパターンもあります。という感じで音と本物らしさというトピックについていろいろ考えていきましょうということですね。それから音と機能、まあ音が最終的にデザインされた音が何か人に対して作用する、まあ、信号機が分かりやすいですよね。音を用いて今渡っていいのか渡っちゃダメなのかということを伝えるという機能を持ちます。まあ、もっと極端なことを言うとですね、例えば PA システムというのがありますよね。ライブとかでできるだけ大きい人数に対して音を大きくして伝えるためのシステム、 PA システムというのがありますけど、あれがもともと作られたのっていうのは、戦時中のナチスドイツの演説をできるだけ多くの人数に聞かせるためのシステムとして作られて、まあ、それはプロパガンダのためにものすごい機能した、非常に機能したということなどが有名な話としてはありますね。そういう話も含みます、こういうの。それから、音と物語性、まあ、これはもうちょっと別のトピックですけれども、例えば、ラジオドラマとかをこう考えていくとですね、背景の音がこうフェードインしたりフェードアウトしたりするっていうのがこうあるんですけど、フェードアウトする音がこう1秒でフェードアウトするっていうパターンと、10秒かけてゆっくりフェードアウトするっていう、こう2パターンを聞いたときに、その使い分けで、物語の中で、時間の進むスピードがこう変わって聞こえたりする。1秒でフェードアウトするとなんとなく次1日経ちましたみたいな感じになるんだけど、10秒やると10年こう変化しましたみたいな、実際のスケールとは全然違う時間のスケールの表現ということが音を使うとできたりするというようなトピックについても考えていきたいですね、という感じで、この6つを多少の変化はあると思いますが、まあ半年の中でいろいろ詰め込んでいきたいと思っています。というわけで、今日の基本的な授業の紹介というものは、このような感じで、終わりたいと思います。で、今後の授業の運営方針について、一番最初の授業ですのでお話ししていきたいと思います。基本的に、今聞いてもらっている音声だったり授業資料のスライドというものは、Google のクラスルームの方にも置いておきますが、一方で、teach.matsuratomoya.com という、僕のウェブサイトの方にも基本的に公開しておきますので、困ったときは基本的に Google クラスルームを見るか、こっちの資料を見てください。で、ただ別に全員分の例えば課題の内容とかまでは、公開するつもりはもちろんありません。課題で取り組んだ内容は Google クラスルームの中だけで共有しますし、あるいは聞いてもらいたい資料があるんだけど、これは著作権的に全部パブリックにできないという場合は、同じように Google クラスルームの中だけで共有することもあります。で、連絡をして、講師に連絡がしたいときは Google クラスルームの中からも連絡できますし、メールアドレスが teach@matsuratomoya.com から、僕の方に連絡をすることができます。基本的に、授業を実施している時間は、待機しているようにしますし、その他の特別なオフィスアワーというものは設けてないですが、メールをくだされば適宜対応いたします。それから、今回は、意図せずこういうふうに遠隔での授業というふうになっていますけれども、少なくとも、5月7日5月14日の第2回3回は今回と同じようにスライド音声ファイルの形式で実施をする予定です。音声ファイルの容量をできる限り小さくするように努めていますが、もしギガがやばいという方がいらっしゃいましたら、そこは、ご相談しますので、必ず、申し出てください。でそれ以降、第4回目ぐらいからですね、そのプログラミングピュアデータを用いた、実践的な授業の方に入っていくんですが、こちらは、全員がコンピューターを所持しているわけではないということがアンケートで分かりましたので、基本的には夏季集中講義に移動する予定になっています。ただ、夏季になってもウイルスの、都合で、入校ができないことが続く予定でしたら、基本的には、コンピューターを貸し出す、持ってない人に対しては貸し出すことで対応するという形を取ろうと思っています。なるべくここを最低ラインとして死守しますが、状況が変化する可能性もなくはないですので、適宜連絡をするようにいたしますので、皆様もご協力よろしくお願いします。それでは、第1回の講義はこれで終了いたします。課題の提出については、Google クラスルームで連絡をしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。